口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは世田谷区に拠点を持つラグビーチームリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻努さんと広報担当の野田麻子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにお二人には何度かご出演いただいてますけれども、うん、直近では、2024年今年の3月ですかね、はい、前回のシーズンの前半が終わったぐらいのところでねご出席をいただきましたので、うん、今日もですねお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでもう触れずには折れない2023-24 シーズン、西井さん、
はい、
まずこうさらっとこう全体を振り返っていただくとどんなシーズンでしたか。
はい、数字も話してもいいですかね。
いいです、もちろん。
あまり言いたくはないことなんですけど3勝13敗、
うん、
リーグ戦では10位だったという結果に終わってしまいまして、うんうん、下のディビジョンと行います入れ替え戦に出場してしまったというのが今シーズンになります。ただ入れ替え戦ではですね、
うん、
NEC グリーンロケッツさんに、
う
ん、まあ、2連勝して、
ね、
なんとか今シーズンもディビジョン1に残ることができたというのが、うん、まあ、簡単な振り返りになるかなと思います。
うん、で今回のこのシーズンってそのシーズン前の雰囲気ってすごく良かったと思うんですよね。
そうですね。
ですよね、
うん、いいプレシーズンの過ごし方はできていたのかなとは思っています。
というのもあるしワールドカップもあったし、
うん、 そうですね、
あとアマとファカタワ選手のねあのスーパートライとかがあって、で、まあ、あれはそのジャパンでのプレーですけど、やっぱその選手がいるチームっていうことで私すごい大いなる期待を持って見てたんですけれども、なかなかやっぱり厳しいシーズンだったですね。
うん、はい今お話の通りですね、うん、僕らから久しぶりリコーブラックラムズから、うん、ワールドカップに出場する選手が出たのは間違いはないんですけど、うん、まあ、同時にやっぱりワールドカップで活躍した選手たちがたくさんこう日本に訪れたというのも、うん、まあ、今年の特徴だったのかなと思ってまして、うん、まあ、自分たちが思ってた以上にその他のチームの強化も、まあ、進んだというのが、まあ、一つこの結果になった要因でもあるのかなとは思いますけど。
そうですね、やっぱ今シーズン皆さんの成績っていうのもすごく衝撃だったんですけど、やっぱ私個人的にはクボタスピアーズさんが先シーズン結構劇的に勝たれたじゃないですか、
はい、
で今年って思ったら、まあ、真ん中辺ですよね、6位なので、
うんうん、
あれも結構びっくりなんですけど、あれはやっぱりこう他のチームもやっぱ上がってるってそういうことなんですかね。
クボタスピアーズさんに関しましてはやっぱりまあ不運もあって怪我人がすごく多かったっていうのも、うん、もちろんありますし、うんうん、まあ、今お話の通り他のチームがそれぞれ強化をして、うん、まあ、レベルを上げていったっていうのもあると思いますね。
そうですよね、
まあ、ラグビーってやっぱり人数が多いスポーツなので、うん、僕らとしてはやっぱりそのワールドカップ終わって、うん、シーズン直前に来た選手たちがたくさん合流したからって、うん、そんなにチーム力に影響がないっていうふうに信じたいところはあったんですけど、うん、やっぱり長く同じメンバーでチームワークを高めてきたチームが結果を出すっていうことにやっぱり、まあ、今後もこだわっていきたいんですけど、うん、これは僕らの考え方としては変わらないんですけど、うん、まあ、それを凌駕するようなやっぱりその世界一流の選手たちが来て、まあ、一人でゲームをコントロールしてしまうようなケースも、まあ、少なくはなかったかなとは思ってます。
ちなみにそのラグビー の, そのワールドカップにこう出場されるような世界でもその一流の選手たちから見ても今 の, その日本のリーグワンのでのその各チームのプレーっていうのは魅力的なんですか。
そう思います。やっぱり日本はすごいマーケットとしては魅力的に映っているようでして、一番はやっぱり安全っていうところも、
あ、その治安ってこと、
はい、そうです、そうです。日本の国自体がですねとても安全だっていうところだったり、うん、まあ、観光としても魅力的な場所っていうこと、うんうんうん、まあ、さらに、まあ、リーグのおそらくですが、まあ、報酬といいますかその、
うん、なるほどなるほど、
お金も含めてとても魅力的なリーグに今なってきてて、世界で見てもかなりレベルの高いリーグになってきたんじゃないかなというふうに思ってます。
そうなんだ、
はい、
いや確かにプレイヤー見るとえっていう選手いますよね この人みたいな、
まあ、実際ワールドカップの決勝がオールブラックスと南アフリカだったんですけど、うんうん、あの中で何来てた15人ぐらいがもう日本に来て、
うん、
スタメンで
出場してますよね、はい、いやだからもう本当にそういう意味で言うと補強ということをしっかり行ってちゃんとチームマネジメントができれば、ね、来シーズンというか今シーズンというかやっぱり優勝とかっていうところにも手が届く可能性っていうのはあるわけです
よね。はい、僕はやっぱり今の選手たちのポテンシャルっていうのを本当に、うん、信じたいと思ってますので、うんうんうん、やっぱりその可能性は絶対に持っていると思ってます。まあ、こうやって結果が悪くて振り返ると、うんうん、やっぱりまあいろんな、うん、至らない点といいますか、私自身もそうですし、いろんなチームとして改善しなきゃいけない点っていうのはもう明らかになってきてますので、
うん、そうなんだ。
そういったことをやっぱり一つ一つしっかりと変えていくことによって、うん、僕らにはまあ絶対に優勝できるポテンシャルはあると思ってます。
なるほどなるほど。やっぱり先シーズンの試合結果っていうのを見ていくとね、例えば第6戦でそのクボタスピアーズとやった時ってものすごいいい試合してたじゃないですか、
はい、
そのスコア的にもね。で、私はあの時っていうのは厳しい言い方をすると勝ちきれなかったっていうのはありますよね、うんうんうん、ただやっぱり去年優勝したチームに対してあそこまでいけるっていうのはやっぱりリコ・ブラックラムさんこうだよねっていうふうに思ったんですけど、なんかそこからこうじゃあそこを起点っていうかきっかけにして、
はい、
こう上がっていくかと思ったらその2試合後にとんでもないことがありました、ね、第、8戦ですかね、東京サントリーサンゴリアスさんとの試合で、なんていうんですか、下のリーグから上がったチームのスコアのようなもう私衝撃、いやだからもう私はあの試合の後もう本当に覚えてるのが、これ間違ってんじゃないかっていうふうに思って本当にいろんな情報にアクセスしたのがもう本当に忘れられない思い出なんですけど、やっぱちょっとこういろいろ問題があった、うん、
まああえて今スコアを言ってくださらない優しさみたいな感じましたけどまあサントリーサンゴリアス戦に関して言うならば、うん、本当に多分敵が僕たちに対して本当に素晴らしい準備をしてきたということと、僕たちの悪かった部分といいますか、うん、僕たちのウィークポイントがもう全て出てしまったっていうことだったと思います。あれは まさに相手を褒めるべきゲームだと思いますし、まあ、久保田さん のスピアーズさんとの話もそうですが、うん、昨シーズン僕たちリーグ戦 その16試合あったうち8試合が10点差以内、
うん、そうなんですよね、うん、そう
でやっぱり接戦がそれだけ多いですが、うん、結果的にはその勝ちきれないっていうところがやっぱり大きな僕らとしての課題にはなっていまして、うん、でその部分というのも僕たちすごく若い選手たくさん今回試合に出場しました、
うん、
で未来につながるようなシーズンになったというふうに思ってはいるんですけど、うん、まあ、一方でその若手だけじゃやっぱり超えられないその経験といいますか、うんうん、ハイプレッシャーの中でのパフォーマンス判断力みたいなものに、まあ、少し差が出たっていう部分もあったと思います。で僕たちの準備の部分にもやっぱりそういったことも含めて、うん、彼らにそういう、なんでしょう、余裕を与えられるような準備をしてあげられてたかというとそうでもなかったということになるかなと思ってます。
やっぱりやっててもこうプレイヤーの皆さんはもどかしかったでしょうね。
そう思います。
本当にもう、うん、もう少しで勝てるっていうところでのやっぱ負けっていうのが、逆にこうほら大きな点差がつくともうそこはもう切り替えるしかないじゃないですか、
うんうん、
でもね、クボタスピアーさんのね、その17対18とかってちょっと切り替えるの難しいですよね、これ、うん、そんな風にちょっと思える惜しい試合がすごく多かったと思うんですけれども、なんかこう工夫をしたりすれば上に行ける可能性っていうのがあるわけですよ。
はい、そうですね。それは次のシーズンに向けてしっかりと準備をする部分だというふうに思っています。う
ん、なるほどなるほど。
はい、
でその野田さんね、
はい、
候補の立場からしても、
はい、
これ大変だったんじゃないですか。こうラグビーのファンって結構めんどくさい人いません？厳しいそんなことないですか？
とてもありがたいことにですね、本当ブラックラムズのファンの皆様は、もう本当に温かくチームのことを応援してくださっていて、 本当にこういう厳しいシーズンの中でも最後まで本当に温かく熱い応援を皆さんしてくださっていて、いつも GM がチームの特徴としては人が集い人が成長するチームというのを言っているんですけれども、まさにそういうところに共感して、こう若手たちが育っていく、みんなが今成長途中だというところを理解しながらも、こう一緒に育てていこうっていう気持ちでファンの皆さんは応援してくださっていて、そういうところがまたこうブラックラムズファミリーだなっていう、本当にファンの皆様の優しさを痛感したシーズンではありました。
素晴らしい答えですよ。それが牧野さんが、ろくでもないやつばっかりですよねって言って、そうですよって答えない、めんどくせえやつばっかりなんですよとさすがに答えないと思うんですけど、
いやいや、いやそれは本当素晴らしいですね。
でも野田さんもさすがですね、このラジオ区長が聞いてるって聞いた瞬間 に、 真面目にやんなきゃってね、さすがですね。
でも、そういう人にこうなんていうのかな、支えられながらも、やっぱ今年の成績はもう辛かったですよね、候補としても。
まあそうですね、私スコアも打っていますので、その第8節とかは嘘だろうと思いながらスコアを打っていたところももちろんあるんですけども、まあ、でもそこのもどかしさはやっぱり選手とファンの皆さんが一番思っているところなので、我々はこう発信する立場としてはそういう時にいかに人の心が離れないようなこう発信ができるかっていうところを、まあ今シーズンはやっぱり注力したかなとは思っています。
なるほどなるほどなるほど。まあその成績、チームでの成績っていうところで言うとあまり芳しくなかった点はあるかもしれないですけど、でもほら若手を出されたっていうふうにさっき西水さんおっしゃられてましたけど、そういったそのチームとしての成績がそういう中でも評価できるというか、やっぱりこう期待が持てる選手っていうのが何人かいらしたんじゃないかと思うんですけど、まあそこでなんかこう特徴のある選手とか、っていうのをご紹介いただけたらと思うんですけど、何名がいらっしゃいますか？
そうですね、今年の4月に、新しく入団した選手たちになるんですが、ラグビーはちょっと特殊なルールがあって、そのアーリーエントリーという形で4月から入団のタイミングなんですが、事前にその大学が終わったタイミングから、先にリーグワンにも挑戦できるという制度があって、そこで登録された選手が、7人僕らいましたが、そのうちの4人がもう公式戦に出場をしたという実績がありまして、あるいはその入社して1年目ですかね、入団してアーリーエントリーを抜いて2年目になる選手たちが、中楠選手ですとか中村選手、ほぼ主力に近い形で活躍をしてくれてると。
あとあれですよね、そのアイザック・ルーカス選手なんかだとベスト15に選ばれてましたよね。
そうですね、下位チームから選ばれることって、ほぼないんですけど、ベスト15っていうのは、
それだけやっぱプレーが光ってたんですよね。
そういうことですよね、
はい。ベスト15はファンの皆さんからの投票も加算されますので、やっぱりその彼の魅力的なプレーっていうのがファンの皆さんにも響いて、選出されたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。あと結構いろいろなところで見ると松橋さんとかっていうのも結構ご活躍されたんですよね。
はい、彼久しぶりに多分全試合出場だと思います。やっぱり年々ね、彼ポジション的にもすごく激しいプレーヤーでもあるので、怪我もどうしてもつきもののポジションではありながらも、今回はすごくいいコンディションを整えてきて、全試合本当にリードしてくれましたね、チームを。
でも全試合出るってすごいことですね。
すごいと思います
本当にね、昔のそのリーグ、いわゆるその社会人って言われた頃のあれからするとシーズンも長いですよね。
はい、今回多分一番やっぱり長かったんですよね。試合数も、コロナの時にこう短くなったシーズンが続いてたりした中で、多分フルでしっかり戻ったのが今回は、初めてのリーグ。16試合って多分過去僕らも経験したことないような。
そうですよね、だって大学生の皆さんってこう夏の終わりに始まってお正月過ぎたら終わってますもんね
そうですね、
それは今でも変わらないですよね、ほとんど
変わらないです。リーグ戦、大学はリーグ戦大体7試合だった
ので、そうですよね。であと上位になったら大学選手権行ってっていうところで、大体1月の10日過ぎには終わりますもんね。
そうです。
いやだから16試合ってすごいなと思って、それも
僕らも余計な2試合もありましたしだから18試合って本当に選手は大変だったと思いますね。
でもそれでずっとコンディションを整えられて出場された松田さん、やっぱ素晴らしいですね。
素晴らしいと思います。
であと地域との話で言うと、いろいろシーズン報告会っていうのをこうやられてますよね。 うんうん、っていうのはどんな感じだったんでしょうか。結構なんか写真だけ拝見させていただくとすごいたくさんのお客様が来ていらっしゃるように見えるんですけれども、
6月1日
6月1日、う
ん、はい、シーズン報告会ガレリアでやらせていただくのも今回で3回目になるんですけれども、うんうんうん、過去一番人が入っていただいたなというふうに感じてます。午前中にはファンクラブの有料会員限定のイベントで、午後はオープンスペースでどなたでも参加いただけるイベントっていう形だったんですけれども、その午後のシーズン報告会は400名を超える方がいらっしゃってまして、もうショッピングセンターの3階まで立ち見がびっちり出てしまうような、こうショッピングセンターの警備の皆さんとご相談しながらっていう形だったので、本当に駅が真っ黒に染まっていく様子が圧巻でした。
いやでもそれは嬉しいですね、
はい、
本当に。そこでいろいろ報告したりとか、やっぱり来シーズンの抱負をやっぱ選手が語ったりとかっていうことがあったんですか。
メインはやっぱりシーズンの振り返りになるので、特に今シーズンは対談する選手はもちろんなんですけれども、うんうんうん、先ほどのアイザック・ルーカスのベスト15ですとか、うん、公式戦100試合を達成した選手が2名いましたので、はいはいはい、そういったレジェンドたちの活躍等も称えながらの報告会となりました。
なるほど、なるほど。報告会っていうところで言うと、でもそこでやっぱ温かい雰囲気になるっていうのは、すごくこうチームというかね、そのファンの皆さんを含めたそのチーム作りっていうのはすごく、うまくいってる証ですね、これね。
そう思いますね。やっぱその対談選手に対する拍手ですとか、あとその新入団選手の発表もしたんですけども、そこに対しても皆さんがなんかコール&レスポンスみたいな感じで名前呼んでくださって、拍手みたいな雰囲気をこちらがリードしなくても勝手に作ってくださって、なんかもうそれはすごく印象に残ってますね。
なるほど。じゃあそれはもう大成功だったんですね。
大成功だと思います。選手に聞いてもやっぱり人の多さがすごかったっていうことをみんな印象に残ったって言っていたので嬉しいですね。
なるほど、なるほど。それは一応その先シーズンの報告っていうことで、これからやっぱり新たなシーズンに向けて、そういうあれもあるんでしょうけれども、あとは一応その世田谷区長さんにも表敬訪問ということでご報告をされたということなんですけれども、世田谷区長さんの方から何かお言葉あったんでしょうか。
はい、温かいお言葉をたくさんいただきまして年々やっぱり区長もそうですし、世田谷の皆さんからのこう期待とか、応援の熱みたいなものが伝わるようになってきています。で特に区長とはワールドカップの時に一緒に試合を見ながらアマトを応援したということもあって、区長のラグビー熱もですね、少しずつ高まってきていいですと感じています。
なるほど、なるほど。チームの成績としてちょっとね、やっぱりいろいろ課題とかもありつつも、やっぱこうこれからにすごい期待できるっていう。
本当ですね。
状況ですね。
そうですね。もう過去振り返っても仕方がありませんのでもう悪いところ、もう一番どん底だと思えば、これから上がるばっかりである。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ今度のシーズンどうしますかっていうことを聞きたいんですけど、
じゃあ
すいません、
どうしますか。次週
時間がなくなってしまいましたので、できればまた来週ご出演いただきたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。
よし、
はい、
ということで今週のゲストはリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西水勤さんと広報の野田麻子さんにご出演いただきました。また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。